教の御言葉を読んでまいります。マルコの福音書6章の47節から50節まで。では、
湖が来ましたところ、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが迎え方のために小宮山の船にいるのをご覧になり、夜中の3時ごろ、湖の上を歩いて、彼らが近づいていられたから、そのままそばを通り過ぎようと思って戻り上げた。しかし弟子たちは、イエスは湖の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い、叫び声を上げた。というのは、みんなイエスを見て、お弟子にしまったからである。しかし、イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私たちは恐れることはないと言われた。そして、船に乗り込まれると、彼らが言われた。彼らの信じるのは、それは非常なものであったから。
イエス様は、パンの奇跡の後に、一人で祈るために山に登っていかれました。まあ、弟子たちというのはですね、どうしたかと言いますと、船を準備し乗り込んで、向こう岸のカペナウムという町に行こうと船出をしたわけです。突然大きなですね、嵐が彼らを襲ったので、なかなか向こうにこぎあぐねてしまいました。夜中の3時頃でありましたけども、その時にイエス様が祈りを得られて、なんとですね、湖の上を下に下と歩きながら弟子たちの近くに、いらっしゃいました。まあ、最初はですね、イエス様は問い過ぎようとしましたけども、あまりにも弟子たちがびっくりするので戻ってこられて船に乗り込まれたということです。最初彼らはですね、真っ暗な暗闇の中で、もう本当に明かりのない真っ暗なところを誰かが歩いていくのを、見た時にですね、これはてっきり幽霊だと。湖の上を歩くんですから、真夜中にですね、一人でそんな奇妙なことをするんですから、当然これ幽霊だと、これに思いました。そして、幽霊だと彼らは恐れて、驚いて、そして近づいてきたイエス様を見てですね、大声を取ってですね、叫び出したというんですね。でもイエス様はその時に、しっかりしなさい。私が恐れることはないと、彼らに声をかけて船に乗り込んだら、ほどなく嵐は静まって、彼らは無事に向こう岸のカペナウムに着くことができたということですね。まあ、最初この嵐の中に飛びあぐねている弟子たちは考えたでしょう。これぐらいの嵐は自分たちの漁師だし、ガリレイの漁師だから、もう一回乗りたいもですね、大変あるとで、どうにか乗り切れるだろうと、彼は持っているその力の全てを振り絞ってですね、頑張ったことであろうと思うんですね。でもですね、イエス様が近づいていらっしゃって、それが幽霊だと、間違いなくてイエス様だと分かればですね、彼はきっと自分の努力でこの嵐を乗り越えることをやめてイエス様におすがりしたことだろうと思うんですね。それはこの出来事ばかりでなく、その前からもそうでした。イエス様と一緒に彼らは生活する上において、このイエス様はすごい方だ、神の御子でいらっしゃるけども、神様と同じようなことをなさる、神ご自身のようなことをなさるというふうに彼らはそうする感じでおっただろうと思うんです。ですから、もうすぐそばに、横にすぐそばにですね、イエス様がいらっしゃったらすぐに帰ったことでやりましょう。でも彼らの目はですね、くらまされてイエス様が見えなかったんでしょう。ですから、自分の力で頑張らなくては、これは自分の信仰の力を振り絞って、この問題を乗り越え、克服しなければならないと彼らは頑張ったんです。ですから、その頑張ったことに対しては評価をしなければなりませんが、イエス様が近づいて、イエス様がいらっしゃったら、でその神様にイエス・キリストに全てを捧げる、全てを委ねるという信仰心が彼にはなかったみたいですね。まあ、私たちも弟子のようなことを何度も何度もしているものではないでしょうかね。イエス様を信じて救われた、でもイエス様は救いを与えてくださって感謝します。これからはイエス様、どうぞ見ておいてください。私たちは見事にあなたの信仰の道をまっすぐ歩きますよ。こんな小さな問題ぐらいはイエス様に委ねなくても自分の力でどうにかできる、 それだけの自負心を持っているというふうにして私たちは結構自分で自分の人生を頑張っているところがあるのではないでしょうか。でも聖書はですね、私たちに言っているのは人間は、神様に比べるならば力なんて何もないんだ。問題を自分で、克服し対処する力は人間には基本的には与えられていない。神様がアダムとエバを作られた時にですね、アダムとエバは何事においても神様頼みだったと思うんですね。神様の知恵をいただき、知恵のない時には知恵が思い浮かばない時は神様の知恵をいただき、力が発揮できない時には神様の力を委ねてもらいに行き、そして神様の手の中で彼らは自分の力、最小限の力を振り絞ってその生活をしていたと思うんですね。困難がやってきて、それを困難を乗り越えなさい、乗り越えなさい、あなたに力を与えたから、もう命を与えたから、新しい恵みを与えたから頑張っていきなさいとはですね、神様はあの時は言っていらっしゃらないんですね。ですから神様は私たち人間に対して力や知恵を与えてくださったかもしれないけども、でもその力と知恵の源は神なんだ。神様により頼んで私たちは生かされているんだ。どんなに科学や医学が発展してもその元は神様が私たちにその医学と科学のその基礎を与えてくださったんだ。そういう気持ちを持って私たちクリスチャンはですね、日々の生活を問題に対しても対処していかなければならないんですね。弟子たちの大きな間違いはですね、私たちはできるかもしれない、私たちはイエス様いらっしゃらないけども自分の内側に力が蓄えてこの力でどうにかできるかもしれないと考えた、そのことがこの大きな失敗につながっているんですよ、ね。そしてイエス様が、そういうような考え方がイエス様をイエス様として認めることはできない、イエス様がいらっしゃってもイエス様を幽霊として見間違ってしまう、そういうような大失敗につながっているんですね。私たちの信仰生活の中にももう限りなく問題に取り囲まれていますし、問題がですね、次から次と私たちに押し寄せてまいります。でもその小さな問題、大きな問題、どんな問題であっても私たちは見事に克服して信仰の道を貫き通すためにはどうしたらよいのかを今日はですね、学んでいきたいと思うんですね。第一番目に考えなければならないのは、神様がこの世界に対して圧倒的な力を持ち主管者であることを認めなければなりません。よくですね、クリスチャンに質問しますと、これ大丈夫ですか、いや大丈夫ですよ、私信仰者ですから、どうにかやりますよと、自分自身のことに対しては結構、信じることができる人がたくさんいます。でもあの人はどうですか、いや私は自信があるんだけどあの人はちょっと自信ができないかもしれない、とよくそういうふうにですね、話を聞くことがあります。私は信仰を持ちましたがあの人はどのように伝道しても信仰を持たないでしょうか、なぜならこういう生まれでこういう信仰を持ってこういうふうなですね、偶像の崇拝持って礼拝持ってる信仰を持ってるからダメでしょうというでですね、私たちは、すぐに、諦めてしまい、自分はできるけどもできたかもしれないけども他の人はできないかのようにですね、言ってしまうんですね。でも、よくそのように言われている人であってもポロッと言うとですね、信仰にすぐ入る場合がある。いろんなケースがありますけども、そうですね、ご主人がなかなか救われない女性がたくさんいらっしゃいました、教会にね。で、私は大丈夫だけど、私の主人は絶対、教会の入り口まで来るけども、中まで入ってこないだろうという人がたくさんいましたね。でも教会の前まで来てくれてるんだからもうあと一歩だから絶対に入ってきますから、姉妹を諦めないで伝道しましょうと言っていつも励ましておりました。そうしましたらですね、奥さんが言うとなかなか入ってこないけども第三者が言うとポロッとですね入ってきて、何を考えたか入ってきてその日のうちにですね、信仰を持って洗礼決心して帰っていかれたというご主人もたくさんいらっしゃるんですね。ですから どんな嫌な出来事があっても、どんな嫌な出来事があっても、絶対に神様に不可能はなく、神様が働いてくださるならばそれ実行可能だという、そういう信仰ですね。私たちは持たなければならないんです、
ね。
なぜならば神は主権者として全ての人の心の中に働き、その人の心を変える力をお持ちでいらっしゃる。
ア
メン。私たちがダメだと思ったとしても神には何でもできると書いてあるんですね。人にはできないが神には何でもできると神様は言っていらっしゃるので、私たちは神様が主権を持って働いたらこの人も変わるんだ、この状況も変わって、この環境も変わるんだ、そのような信仰ですね、いつも私たちは持たなければならないんですね。
アメン。
もし私たちが神に信頼し、神様に期待をするときに、神様は私たちの、願いをですね、決して、裏切らずに働いてくださる、そのことをですね、私たちは信じなければならないんです。
そうね。
今回におりましたときにですね、一人の兄弟が、私がいる前ですよ、私が伝道者になる前ですね、数年前に、教会学校に、しばらく2、3回行った人がいる、まあ、ファイルがそう書いてある、ね、教会学校の人はですね、2、3回行ってました。でたまたまその教会の前の教会の神戸の前の教会のちょうど震災前ですけども、前のところの、家、そこに家があったんですね。でその男性は20数歳になって、地方の専門学校に行って、福祉の仕事を、介護の仕事を学んで、そして卒業して帰ってくるということが決まってました。で私が会った時にですね、その名簿を見たもんで、あ、これは伝道すべきだ、もうすでに教会学校で福音が入ってるから絶対伝道すべきだと本人に確信して、その家に立ってました。お父さんお母さんに尋ねたら、お父さんお母さんは違う教会の熱心なクリスチャンでいらっしゃいまして、もう最近はね、息子はね、全然教会に来ないし、全然見向きもしないし、で今は後期に専門学校に行って、寄宿舎に入っているけども、帰ってきますから、帰ってくるときを指名者して、先生来てもらえますかということで、計画しました。で、その時期が来て、もうその家を訪問してですね、なんとかさん、いますか、あ、2階におりますよ、2階、なんとか兄弟、なんとかさん、教会から来たんですけども、ちょっと顔出してもらえますかって顔出さなきゃ。さあ、皆、上から声が出て、そんなもんいらん、そういう必要はないって言うて、顔を出さない。で、まあ、その日は帰ります。で、しばらくして、何て説明したら、また帰ってくるのを聞いておりますので、また行きましたら、また同じように冷たく、こう、走られて。もう何度も焦られてですね、他の伝道師の先生は、もうあの兄弟ダメだから、もうやめといた方がいいよ。もう絶対ね、今まで世の中のことで忙しいし、もう信仰の方が振り向かないから言わない方がいいって言われたんですね。でも私は、私はできないが、神様が御言葉をその兄弟にもう押さないときに入れ込んでインプットしていらっしゃるので、御言葉が認識がついたらその人が変わるだろう。御言葉に認識がつくとその時まで、もうその御言葉が火がつくまで私は、この来るときには話をしようということで、神戸から、まあ、個人的に開拓するということで、何回も何回も行きました。本当に冷たくですね、顔を出してください。一度だけ顔を出したことがありますけども、本当に嫌な顔をしました。でも、大阪に出てきてですね、しばらくすると噂を聞いたのが、その兄弟が、寄宿舎付き の専門学校を、卒業して、就職して、神戸で就職して、実家に帰っているのを聞きました。そしたら、その兄弟がまだ帰ってきてからしばらくしたらですね、教会に来てですね、そして、洗礼を受けてですね、それでしばらくしたら、その兄弟が今度は転身したというのを聞いて、伝道師になるということで、転身したいと思って聞きました。その時にですね、ああ、やっぱり、ね、人の手によらず、神様によって、どんな人でも忘れずに切り出されるんだということを思って、本当に感謝したことがあるんですね。その兄弟に、その先生にですね、後に尋ねたんですけども、私のことは知らないんですね。 でもそれはそれでいいと思うんですね。誰が育てたか、誰が植えたか、そんなものは関係ない。神様が必ず間違いなくその兄弟の魂を刈り取って、そして神様のためにその兄弟を召してくださいました。これが素晴らしいことだなと思います。その時に、あ、本当に神様は人々の心に働きかけることができるんだ、不可能と思えるような出来事の中にも神様は可能、素晴らしい力を持って技をなさるんだということを知りました。ですからその時にですね、考え方があるのは、神様は主権を持っていらっしゃるから、神様ご自身が力を持って働いてくださったら、絶対にどんなことも不可能はないということをですね、その時に信じることができたんですね。ですから、まず一番目に、私たち思うことは、神様は主権を持っていらっしゃる。で、天と地を創造されたのは神様であり、初めに神が存在し、そしてこの世界を作られたということを固く私たちは信じなければならないです。次の御言葉は創世記の一章の一節、ですね、初めに神が天と地を創造したと書いてあります。同じようにヨハネ書の中には、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。私たちの語るね、福音の言葉に神様は臨在してくださり、その人のうちに感動を与えてくださる。私たちが神の言葉を語るならば、信仰まで語るならば、神様は技をしてくださいます。ちょっと戻ります。出演する時の、論書の中に書いてあります。主は彼に仰せられた、あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた、杖です。すると、仰せられた、それを地に投げよ。彼はそれを地に投げると、杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。主はまたモーセに仰せられて、手を伸ばして、その尾をつかめ、彼は手を伸ばして、それを握ったとき、それは手の中に杖になった。これは彼らの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らは信じるためである。主はなおもまた彼に仰せられた。まあ、いろいろな奇跡を、モーセにこの表したんですけども、モーセは、私はもう80歳になって気力も体力も衰えて、ありとあらゆる能力を全部失ってしまった、抜け殻のような存在です。どうして神様は私をエジプトの地に使わせて神の技をせよと言うんですかと、これに理解されている。この後いろんな奇跡がありますけど、私はモーセをあなたに口を与え、目を与え、手を与え、足を与えた神だった。あなたは何もないと言うけども、あなたが神の言葉を取り継ぐならば、私自身がモーセに、パロに語り、神の技をするとこのようにおっしゃったんです。私たちはいつもですね、私たちはただの神様の言葉、神の力を表す通り良き管であり、それを表す器であるということを私たちは知らなければならない。私たちが生きているのは神様の試験の中にあって、私たちは生かされている。私が語っているのは、もし信仰のことが語られるならば、私が語るのでなく、神様が私の唇を用いて語っていらっしゃる。もし神様の偉大な技をしたりするなら、私が何かをしているんじゃなくて、神様が私の手足を用いて神の技をしていらっしゃると、私たちは信じなければならない。弟子たちは環境を見て恐れて、もうダメだ。もうすぐに信仰を失ってしまい、神に塗り頼むことを失いました。彼らのこの嵐の中にいる彼らも神様の主権の中にあるということを完全に彼らは、ね、忘れてしまった。私たちはいつもですね、ああ私の世界、見えない世界、私の人生の中に、ね、私だけではなく神が共にいらっしゃるんだ、イエス様が共に私たちのために嘆き苦しみ悲しみ祈っていてくださるんだ、このことを決して私たちは忘れてはいけない。第2番目に重要なことは、神様の救いを私たちは本当に心から信じていなければなりません。第1ペテロの2章の24節を見ます。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。 キリストの死術の上にあなた方は癒された、
ね、
イエス様の十字架は私たちに聖書の御言葉を実現させる恵みを与えてくださいました、
ね、
でもイエス様の十字架が具体的に私たちの生活にどんな素晴らしい影響を与えているかを私たちは知らないからあります。そしてそれを知ったとしても問題の中に入ってしまいますと、その問題でその信仰の言葉が誤差忘れ去ってしまうんですね。ですからいつも私たちは何かがあったら聖書に戻り、この問題に対してイエス様は救い主なのか救い主でないのかなのか、この問題に対して神は力を持っているのかということをですね、確認しなければなりません。第一番目に確認すべきことはこういうことです。私たちはいろんな病に侵されることがあるでしょう。この御言葉の中にあるように、第一ペテロの2章の24節にあるように、ね、キリストの内術のゆえにあなた方は癒されたのですと書いてあります。これは具体的に肉体の問題もあるでしょうけども、大きな問題は精神的な問題です。私たちはアダムの子孫でありますので、もうですね、失敗の意識とか、もう私はダメだという否定的な意識をずっと持ちながら、罪の意識を持ちながら私たちは成長して生活しています。実際に私たちが小さい時には知恵がないから何でもできると思ってますけども、どんどんどんどん成長していくと、ね、競争世界やりますから、あ、私は賢いと思ったけどあの人よりも賢くないかな、私よりももっと賢い人がたくさんいるんだな、私よりもっと偉大な人はですね、考え方を持っている人はたくさんいるんだなって言って、だんだんだんだん自分で自己憐憫の中に入っていき、自己否定の中に入っていって、私たちは否定的な性質を増長させてしまうんですね。まれながらの罪の性質をどんどんどんどん増長させてしまい、自信のないそのような生き方をしているんです。でも神様は私たちの心を癒すためにイエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。私たちのダメだ、否定的な考え方、もう私は惨めな人間だというそのような気持ち、その全てにおいて私たちの心を癒し、聖書は私はあなたを愛している、あなたを私は真珠のように愛していると私たちにラブコールをかけていてくださるんですね。ですから私たちはイエス・キリストの十字架を見るときに癒された自分自身を見なければなりません。新しくされた私たちはそのイエス・キリストの十字架の中に私たちは発見しなければならない。第2番目に第2コリントの8章の9節に、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。なし主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。ちょっと最近本読んでましたが、江戸時代はですね、貨幣価値をチェンジすることによって徳川幕府は大災難を何度も乗り越えてきたんです。慶長小判とか小判がありますよね。で最初の小判は金の含有量は 38%、 そして大災難から、この 50% の小判に変えて 38% の金の含有量の小判を作って、前の小判を潰してまた新しい小判を作って小判をたくさん作ることによって大災難を乗り越えてきたそうですね。それに似たあったそうですね。でそれを考えるときにですね、あ、そうか、私たちには分からない世界で、現状の世界で神様は全ての富を支配していらっしゃるんだ。私たちが富んでいるのも貧しいことも苦難に陥ることも全部天の上にいらっしゃる神様の手の中でそれは、ね、牛耳られているんだ、影響を受けているんだということを信じて思うことができるんですね。神様はその富を持って私たちを祝福しようとして働いていらっしゃいます。そしてさらにこの御言葉にあるように、神様はイエス・キリストという方を通して私たちを富ませるために、イエス・キリストは天上の全ての栄光を地に捨ててこの地上にいらっしゃる。イエス様が貧しくなられた、ね、ヨセフの子供として貧しくなられた、何も持たない、財産を持たない貧しくなられた、 そして最後にはですね、身の体の衣服を全部剥ぎ取られて十字架で貧しい、本当に惨めな姿にしられた、その惨めさ、貧しさ、そのイエス様の苦難、この苦労は全部ですね、私たちを代わりに祝福するために貧しくなられたということなんですね。神自らが、ね、富んでいらっしゃる方が貧しくなることは非常に卑屈だった心を持たなければなりません。でもイエス様はそれをあえてなさり、私たちを富ませてくださった。ですから聖書は、聖書の言わんことは、神様は私たちを富ませるためにこの地上で生み出してくださったということです。私たちは意味なく生まれたわけじゃないんです。私たちは何も苦労するために生まれたんじゃないです。私たちは神様の富の中で裕福に生活するその恵みの中に私たちは生み出されているんですね。ですから、ああイエス様、あなたを信じるということは富むことなんですね。簡単に言うとね、簡単に言うと、あ、幸せを感じることのためにイエス様、このイエス様は私たちのために十字架に使われたんですねと、これに捉えて考えて信じていいことなんです。第3番目にはガラテヤの3章の13節、キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを律法の呪いからさらに出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。私たちを律法の呪いから贖い出してくださったとあります。なかなかこれは難しい表現です。聖書の中にたくさんの律法があります。神様は信じない者は永遠の滅び、神様は信じない者は地獄に行くということが定められています。この律法は全人類に、人類に与えられた律法なんです。ですから私たちがイエス・キリストを、ね、知ろうとも知らなかったかも知らないままでそのまま死んだら、みんなこの律法の中において私たちは永遠に本で地獄に落ちてしまうんです。全国という一生があります。カトリックにありますが、永遠にあの地獄の身で私たちは焼き尽くされて苦しむというのがありますように、そういうようなところに行かなければならないんです。でも神様はイエス・キリストを通して私たちの律法の呪い、神を信じなければ地獄に行かなければならない、煉獄で苦しまなければならない、永遠に滅んでしまわなければならないという死後の世界のその出来事を全部それを取り除いてくださった。私たち人間は、ね、イエス様を信じるまでは呪われたものです。律法によって私たちは呪われたものです。罪によって私たちは呪われたものです。でもイエス様を信じたその呪いは私たちに一切なくなってしまう。私たちには関係ないことなんですね。神様を信じている人はですね、全て永遠の命を持って永遠の世界である天の御国に行くことができるというこの約束が私たちに実現したんですね。だから呪いは私には関係ないんだ、ね、今呪わしい霊力があっても全体呪いはですね、私を滅ぼすことはできないんだ。この呪いの世界がいくら世界が呪われていても、その呪いは私には関係ないというふうに私たちはどんな時にも達観して、その物事を見る信仰を持たなければなりません。
はい、
4番目、ヨハネの十章の25節と26節、イエスは言われた、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。まだ生きていて私を信じる者は決して死ぬことはありません。このことを信じます。生きていて私を信じる者は決して死ぬことはない、霊的に死なないということです。永遠の命を持っているから、私たちは滅びの命から私たちは永遠の命に移されているから滅びないんだ。私たちのもう意識は亡くなった後も、まあ、一時的にある人たちは墓で眠る人もいるということでありますが、溜め置かれるということもありますけれども、私たちはイエス様を信じている私たちはこの意識をそのまま持続させながら、私たちは永遠に神の世界で生活することができる。友達とも会えるし、そして懐かしい家族とももう一度再会を果たすことができるし、そして昔のアブラハムにも出会うことができるかもしれないし、そしてイエス・キリストを信じるラザロさんに出会うことができない。幾万の商人たちに私たちは囲まれて天国で生活できるというその望みが私たちに与えられたんです。 この地上の生活は一時のものです。みんなこの世の西洋ですね、本当に懐かしむんですけども、この世界はみんなですね、一時的なものです。生きていく人に対して、一度死ぬことと死んだ後に神の身元で裁かれることが定められているように、私たちは、ね、永遠の世界で、永遠の神の御国で、私たちは本当の生活をすることができる。ですから、イエス様の十字架の中に、病気が癒されるんだ、貧しさから私たちは解放される望みがあるんだ、そして人生の呪いの全ての呪いは私には関係ないんだ、また私の人生には、ね、永遠の滅びとか死というものは関係ないんだ、この救いをイエス・キリストは私たちにくださったことを私たちは受け入れなければならないですね。6章の3章の25節に、そのために私たちはしなければならないことは、ヨブは私の最も恐れたものは私を恐れ、私の怯えたものは私の身に降りかかったと参照で言っています。ヨブに降りかかった大きな災いは私がそのように恐れたものがやってくる。それで次の言葉ですね。人を恐れるが恐れると罠にかかる。しかし主に信頼するのものは守られる。恐れはですね、信仰を持っている人にはふさわしくないんです。ね、うん、恐れて、恐ろき、そして、恐怖にも恐れる、そういうことは全然、クリスチャンにとっては絶対そういうことはあってはならないんです。
そうね、
神様が共にいらっしゃると信じるならば、私たちはどんな恐れの中にも、私たちは、とどめられることはないんです。
そうね、
もし恐れるような気持ちがやってくるならば、でまた最近私は死の問題をずっと取り扱って、夢の中で考えてるんですけど、夢の中で一緒に最近の面白い夢の回、天皇陛下に2回出てくるし、それは具体的な夢だったので、天皇陛下は救われてるんだろうなというのに最近の思いがありましたし、私も菅原先生もね、天皇陛下の御所を掃除して、全部支配して、竹本先生も一度弁護していらっしゃるね、天皇の皇族に弁護してありますよね。で、ある時は天皇の一族の人にはですね、日本人はね、ユダヤ人の末裔だというふうに信じる人もいらっしゃいますよね。だから、何がし日本はですね、そういう意味では神様の働きが今起こっていると信じることはできます。恐れると恐れるのはですね、別に永遠の死を恐れてるわけじゃない。別れがちょっとつらいです、ね、家族との別れがちょっとつらいなというふうにされてますけど、死は恐れてない。もし恐れてるなら、恐れに私たちは、ね、打ち負かされてはいけない。恐れの元をですね、しっかり見据えて、信仰によってそれを理解しなければならない。どんな恐れがやってきても私たちはその恐れに捉えられないように私たちはしっかりと努力、信仰の努力をしなければならないです。誰かのためにしなければならないことは神様の愛を信じましょうということです。第2コリントの6章の中で、神の宮と偶像とに何の位置があるでしょう。私たちは生きる神の宮なのです。恐れることとクリスチャンと関係がない。どうして恐れるんですか。どうして勇気がないように立ち止まっているんですか。私たちは神と恐れ、神様と人生の否定できない生き方は関係ない。完全に言い訳だけど、もし私ができないとしても進んでいくでしょう。なぜなら私がするんじゃなくて神様と共にいらっしゃると信じるから。神様の主権がそこに働くことを信じます。そして神様の御子であるイエス・キリストの十字架の救いが必ずそこで実現されることを信じます。そして神の愛がそこに注がれているので、何を願ったとしてもどんな状況でも見捨てられることなくそこで信仰を持って前進できると信じるから。ですから恐れることはないんです。第一ヨハネの2章の18節に、愛には恐れがありません。まったき愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには敬語が伴っている。恐れる者の愛は全くものとなっていない。愛は恐れを締め出すと言っています。イエス様の十字架が私たちの信仰生活にしっかりと据えられているならば、どうして私のために命を捧げたイエス様が 私を再び恐れの中に降り出されるだろうか。救うためにいらっしゃった方が裁きをするためにいらっしゃったのではない。救うために来られたイエス・キリストが私を必ずやその救いの中に招き入れてくださると信じることはできているんですね。ですから、もう最近は恐れがありますね。死がけれども、明日ですね、経済によって信仰にかけて入れるということが決まっておりますけれども、それも全然恐れません。もう生きても死んでも神様の身元に行くんだということをもう確信する。ロマ人の手紙の8章の最後のことです。私たち全てのためにご自身の御子を惜しまずに地に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださないことがあります。
アーメン。
ですからどんなことでも私たちは神様これを私はさせてほしい、そしてこうなることを神様は実現させてくださいと夢と幻をどんなことにも持たなければならない。大きなことでも小さなことであったとしても私たちは神と共にいらっしゃるんだということを言うんだということを私たちは確信して信仰生活を歩んでいきました。まあ、そのために祈ることも礼拝捧げることも御言葉を願うことも辛いことも御言葉を学ぶことももうこれは小さな一歩であろうと思うんですね。リドフィナンシャルを創設しました。創始者はですね、こういう概要の例でこういうことを言いました。正義の道も一歩から過ぎて、それをですね、それを持って貧しい貧乏の家境士族でしたけれども、彼は明治の時代に両替商を通して、みずほを立ち上げたと言いますね。私たちももう正義の神様の祝福を得るためには一歩から始めなければなりません。御言葉を読んで、そして祈ることを通して、今回はこの祈りによって勝利したから、今度やってきたらもっとちょっと大きな祈りを捧げて、また大きな祈りを捧げて、小さなビジョンを捧げて、小さな次の大きなビジョンを捧げて、次から次のですね、ビジョンを大きく広げて、大きな素晴らしい主の祝福をですね、体験するように私たちはしなければなりません。ではですね、神様が私たちと共にいらっしゃる恐れを締め出される方であることを、愛をですね、固く信じてお願いします。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。神様、あなたが私たちと共にいらっしゃることを今日ももう一度確信することができ感謝します。神様、共にいらっしゃる神様、あなたは無能な 神様ではなく、また死んだ神ではなく、何の影響力もこの世に及ばさない神ではなく、私たちの人生に力強く引き守ってご介入なさる神様でいらっしゃることを感謝いたします。そのますます、私たちの信仰生活に大きな苦難がやってきたとしても、そういうものに恐れないで、イエス様を愛して、愛を信じて、信仰生活を前進させるお一人を先としてくださいますようにお願いいたします。
アーメン。
主イエスキリストの皆によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。